私は地図が好きです。世界地図から道路地図まで、ありとあらゆる地図を愛しています。けれど、その愛はいささか偏執的と言えるかもしれません。こうして道を歩いてても、街路案内の看板を見つけるたび、意味なく足を止めてスマホで写真を撮ってしまうし、たとえ何度通る道でも、カバンにポケット地図を入れてないと不安で落ち着かなくなるほどです。地図を愛する女子中学生、その名は井上千里、14歳。変わった中学生だと、両親や友達、後輩たちからよく言われます。だけど、好きなものは好きなのだから仕方ありません。そもそも名前がチリなので、チリを好きになるべくして生を受けた気さえします。名は太陽を表す。どうやら私はその生きた標本のようです。名前について思いを馳せている間に、ついてしまいました、県境。ここ、板倉町は、私のようなチリマニアにとって、聖地的な場所です。見た目は普通の遊歩道なのですが、ここには、栃木、群馬、埼玉の3県が1箇所に重なった三県境がありまして、経度、緯度が記されたプレートの周囲をぐるりと回れば、散歩で3軒を移動できるという面白スポットなのです。さあ、今日も回ってみましょう、県境。
はい、こんにちは、群馬県。続いて、こんにちは、埼玉県。さらにさらに、ただいま、栃木県。
つい口から笑い声が漏れ出てしまいます。だって県境を踏み越えるのはとても気持ちいいじゃないですか。それが3連続で楽しめるとなれば、体の奥が熱くなって、全身がほてってくるのも当たり前で、おや、止まらない。ごめんなさい、もう一回回らせてください。
群馬県を踏み越えて、続けざまに栃木県へ。
栃木県、気持ちよすぎです。快感です。たまりません。足を大きく開いて県境をまたぐ旅、体が熱くなっていて、埼玉県も気持ちいいですよ。今度はゆっくり群馬県を踏み越えて、次は栃木県へニューッと侵入して、射的です。気持ちよすぎます。この県境を踏み越える気持ちよさがどれだけのものかという
尊厳がある。ダメ、こんなのいけない、いけないよ。だってこれユンピー乱行だよ。屋内乱行だよ。私はまだ子供だから、子供だから。しまいました。県境オナニー、屋外でオナニーとか変態です。すみません、ごめんなさい。でもこれが私の正体です。こうして県境をまたぐだけで行ってしまう女の子、それが井上チリというジェシーの正体なんです。恥ずかしい女子ですね。通報者です。本当にすみません。さて、つい道草をしてしまいましたが、今日の目的地はここではありません。今日のゴールは彼氏のお家です。ええ、実は私、彼氏の部屋へ向かってる最中なんです。もし友達や後輩が私に彼氏がいると知れば仰天することでしょう。だって学校での私は陰キャなチリオタクの女の子で、彼氏がいるようなキャラではないのですから。けれども14歳で彼氏がいるのは統計的にはそう珍しくはないと思います。最近の子は早熟なんですけど、年齢差が10年を超えてるというのは少しだけ普通から逸脱してると自覚はしています。そう、井上チリの彼氏さんは大人の男性なのです。中学生が大人とお付き合い、少し優越感を覚えることもありますが、大人とそういう関係だってことはもちろん誰にも言ってません。だって彼が捕まっちゃうから。調べたところによると、この国では大人が子供と付き合うと未成年者略取および誘拐罪という犯罪になってしまうのです。私が原因で彼が犯罪者になるとか冗談にもなりません。だから私は彼を犯罪者にしないよう日々気をつけてます。具体的には防犯地図や小地域集計データを逆さまに読み込んで、彼の部屋へ行く安全なルートを算出、つまり職務質問を受ける恐れのない人通りが少ない道を地図で調べて彼の部屋に通ってるのです。面倒なことをしてる？いえ、そんなことはありません。このルート作成が思いのほか楽しくて、そして無事に彼の元へたどり着くと、ご褒美が待ってるのはとてもやる気が出るもので。つい彼がドアを開けてくれる瞬間、笑顔になってしまうのです。背伸び少女とイチャラブ生骨、井上チリ14歳。
目的地のアパートで私を出迎えてくれたこの方が私の彼氏の福島さん。私の主観的にはとてもイケメンです。クラスの男子が束になってかかっても彼のかっこよさにはかないません。もちろん客観的にもしっかりとした性格の持ち主と言えます。その証拠は玄関に置かれた靴です。靴を揃えて脱ぐ男は信用できるとママが教えてくれました。福島さんのお部屋の玄関は必ず靴が揃ってて、その上掃除も行き届いてます。つまり性格がしっかりした男性ってこと。ママがそう言ったのだから間違いありません。もし福島さんとの関係がバレてあれこれ言われたら、靴が揃ってたと言おうと思ってます。そうすればきっとママは味方になってくれるでしょう。だってママがパパとの結婚を決めた理由がそれですから。それはさておき。
お邪魔します。
福島さんのお部屋は玄関と同じようにとても綺麗です。もともと整理整頓が好きな人だというのはお付き合いする前から知ってましたが、こうしてお部屋にお邪魔すると明らかに私のために掃除をした跡が見て取れて、それが私を嬉しくさせます。そんな綺麗なお部屋と私を出迎えてくれた彼の笑顔、さらにここまで誰ともすれ違わずに到着できた高揚感から、恥ずかしながら私の下腹部は熱くなってます。まだ中二だというのにパンツの中が温暖湿潤気候から熱帯雨林気候へと急激な変動を始め、あ、いや今日はパンツを履いていなかったんでした。実は彼の要望に合わせてスカートの下にパンツを履いてきていません。あ、でもノーパンではありませんよ。私はそんな変態じゃ。ん？でもノーパンといえばノーパンなのかも。あ？ん？チリ以外のことにはあまり関心がないのでちょっとわかりません。ノーパンの定義について考える私に、早速福島さんがあれ着てきたと尋ねてきました。そして、
はい
と答える私。ご本人は気づいてないようですが目が必死です。ズボンの前がかなり膨らんでます。すでに私の彼氏は頭の中で私を犯してます。こういうのを人はがっついてるというのかもしれませんけれども、恋愛的な駆け引きというのがよくわからない私としては、がっついてくれた方が楽で、そして気楽にお付き合いできる男性と言えます。ただ彼は私と同じく欲望に正直なところがある方で、いわゆるフェチ的な傾向がある男性です。部活の先輩に彼の性的趣向についてそれとなく見解を求めてみたところ、
何その変態、やばいんじゃない、人間のクズよクズ
って回答が戻ってきました。まあクズは言い過ぎですが、多感な女子中学生を相手に目と目を合わせて服を脱いで見せてと懇願するのは人間としてどうかとは思いますけれども、彼は私の彼氏、彼女が彼氏の求めに応じるのはごく普通のことですし、ここは彼のお部屋で先輩もクラスの子も見ていないので、私も少々大胆なことができます。 脱ぐと、彼は目を輝かせました。そして、彼との約束通り、服の下に着てきたすく水をガン見します。
そんなに見ないでください。
当然、私は恥ずかしくてたまりません。だって、息を感じる距離で体をガン見されているのですから。スケールバーで例えれば、2万5000分の1の注釈図から一気に500分の1の大縮尺に変わったようなもの。地図に関心がない方にも分かるように説明すれば、世界地図から部屋の間取り図へと距離感が変わったといえば、私の恥ずかしさを理解してもらえるはずです。こんなのジャンル外です。恥ずかしくて当たり前です。すでに10回くらいセックスしてもらってる相手でもこれは困ります。顔が赤くなります。そんな私を見て可愛いという彼はド S なのでしょうか。私はド M ではないので、ただ恥ずかしいだけです。真っ赤になった顔を見られたくなくて、顔を手で覆うと今度は胸をまじまじと見て私を恥ずかしめます。するとどうしたことでしょう。てっきり私の胸の膨らみと恥ずかしがる様子を楽しむのかと思ったら、なんと彼はすく水のゼッケンを見て、今着ている水着が小学生だった頃のものだとカンパし始めました。やはり私の彼氏はガチ勢です。すく水ガチ勢です。ここまで語ればお分かりでしょうが、彼はすく水フェチです。この前エッチした時に打ち明けられて、今度すく水を着てきましょうかと言ったら泣いて喜ばれてしまいました。だから今日こうして約束通り着てきたわけですが、中学で使ってる水着でセックスをして、もし破れたりでもしたら困るので、小学生の時の古い方を着ることにしました。けれど重度のすく水フェチにこの小学校のすく水がどのように映るのか私は不安でした。やはりすく水フェチ的には、女子中学生が現在進行形で使ってるすく水に胸を熱くするものなのでしょうか。中学生が小学生のすく水を着ているのは痛い行為でしょうか。オタクでもジャンルが違うといろいろわからないことが多いので不安です。不安なので私は弁解めいたことを言います。
私12歳から背伸びてないし、その汚れてもいい方がいいかなって。ゼッケンの上から胸を舐めないでください。匂い嗅がないで。
驚いたことに最高だと褒められ、プールの塩素で名前が薄れたゼッケンに鼻を押し付けられると匂いを嗅がれました。彼のこんもり膨らんだパンツがさらに硬くなったのが気配でわかります。どうやら JC が JS の水着を着るのはありだったようです。ほっと一安心。彼が変態でよかったです。そして私はといえば、彼の硬くなったおちんちんで何度も気持ちよくしてもらったこともあって、勃起してもらえたことが嬉しくなってしまいました。私のそういうところは野性的です。彼のことを笑えません。今度は胸をハフハフされました。ゼッケンの上から乳首にキスされれば変な声も出ましょう。これから私は肩紐を下ろされ、すく水の胸元をまくられて胸を吸われるのでしょう。コスプレセックスは初めてですが、 そういうものだと思うので、彼氏の好きにしてもらうことに決めました。体を好き勝手に貪られるのは嫌いじゃありません。むしろ好きです。だから、早く乳首を吸って、と思っていると、なんと私の彼氏はすくみずに私の匂いが染みついてるとか言い出しました。塩素の匂いというならわかりますが、私の匂いときました。なんとなく察していましたが、彼のすくみず好きはやばいレベルのようです。私もオタクなので、念のため彼が普通のコスプレセックスを求めてなかった時のために備えをしていたのですが、どうやらそれは正解だったみたいです。その備えというのは、
それは朝から来てたからで、キス好き。
してもらいました。どうやら彼のために朝からすくみずを着ておいたのは正解だったようです。だって着たばかりのすくみずじゃ臨場感的なものが出ないじゃないですか。例えるなら新品の地図もいいですが、使い込んだ地図帳の方が使い勝手がいい。それと同じこと、すくみず業界も似たようなところがあったようです。彼はすくみずを着た私の体をぎゅっとしながらペロチューします。彼の舌が私の舌をペロペロして、その度頭の中が溶けそうな心地よさに包まれます。手を恋人つなぎしながらのキス、最高です。しかもすくみずを着ながらこんなキスをされると、とても背徳的で大敗的で、私はいけないことをしているのを思い出して緊張してきます。だって今この瞬間、おまわりさんが部屋に踏み込んできたら、私の彼氏は問答無用で御用なのですから。ついでに私も保護観察処分とかになって、大人からセックスしないように見張られるのです。恐ろしいです。冷や汗が出ます。それにもかかわらず、私の彼氏は緊張のせいでにじみ出た脇汗に気づいて、それについて指摘します。また言葉攻めのスタートです。
いや、脇汗だなんて、私脇汗なんて、やだ、言わないで、舐めないで。
私に彼は舌もぐしょぐしょだと追い打ちをかけます。彼の言葉攻めは巧みです。おかげで私の頭の中は羞恥心でいっぱいになって、抵抗するということを考えられなくなります。女子中学生に脇汗って、セクハラです。 スリスリさせてと勃起チンチンで膨らんだパンツを目の前に出されました。もちろん私にはうなずくという選択肢以外ありません。
はい。
私の彼氏はおちんちんに頬ずりすると喜びます。ただ今日の喜びようは異常です。きっとすくみずを着ているせいなんでしょうけど、まさかこれほどとは。私が頬でスリスリしていると彼のおちんちんはさらに硬くなっていき、頬から顎のラインをニュロンとなぞるように移動して胸へ、おへそへと降りてゆき、そして私のおまんこへと進んでいきます。どこか私が地図をなぞるときの指の動きと似ている気がします。家から出発して目的地へつい彼のおちんちんが頬からおまんこへ向かってツイーと官能的なおちんちんの動きです。そしてどうやら早く入れたいご様子、すくみずの前をグイッてして私のおまんこを露出させるとカチカチのおちんちんをギュッと押し付けてきました。余裕がない感じです。ええ、その気持ちはわかります。だって私も早く入れてほしいのですから。けれどもすくみずフェチさんは私の体ではなくすくみずに夢中です。彼ばかり楽しんでいるようで、ちょっと納得いかないところがあります。きっと、このままおまんこにおちんちんを入れられれば、彼だけピュッと満足して終わるでしょう。それは不公平だと思います。だったら、私も彼にフェチ心を満たしてもらうのが筋。良い機会です。これまで常々やってほしいなと思ってたプレイをしていただきましょう。
あの、福島さん、相談が…剣族アイセックスしてもいいですか？福島さんはいつも通りでいいので…
ダメ、やっぱり受け入れてもらえない。
ごめんなさい、急に。やっぱり聞かなかったことにしてください。はい。
さすが私の彼氏です。やりたくて仕方なかった剣族愛セックスに付き合ってくれるそうです。心が広い男性って素敵です。後ろからだ。今日も後ろから一気に入れるつもりなんですね。カチカチのおちんちんをズボッと入れてくれるんですね。それ好きなんです。私ズボッとされるの好きなんです。奥にズンってされるの大好きなんです。だからだからだから、
ああ。
子に夢中です。体格の差なんて全く考えずにガンガン来ます。ちんちんのおまんこの奥をガンガン深くついて私の気持ちいいところを広げてくるのです。初めての時は青函トンネルの貫通式でもしてるのかと思いました。あの時はガンガンこじ開けるようについて私は初めてだったからすごく痛くて、でもトンネル開通は青森県民の悲願だから、どうやっておかげで今は新幹線が通れるくらい快適で、ガンガン早く出し入れされても気持ちよく今のはやばかったです。ちょっと意識が飛びましたけど、彼氏がノリノリで助かります。さすが福島県です。そろそろ私も新潟県になって楽しませていただきましょう。私も負けてはいられません。さあ、県境セックススタートです。
心が渡せない。
誰が飛びいてるの。やめなきゃ。
ダメ。
でも、やめられない。こんな気持ちいいのやめられるはずないよ。
参道に沿って入ってきてるよ。
セックスをここまで上手にしてくれるなんて、さすがは私の彼氏です。ルールをよく分かってなかったみたいだけど、それでもこれほど福島県をしてくれるなんて、名は大を表すというか、私の名前と同じようにもともと素質があったに違いありません。素晴らしいです。最高です。かつてない絶頂に浸ってると、彼が怪訝な顔で県境セックスがどういったものか尋ねてきました。そういえばルールを説明してませんでした。
ごめんなさい、私夢中になってて。これです。今朝ここの細長く伸びた県境のことを見てたら、エッチな気分になっちゃって。はい、私福島県に土地を奪われた新潟県になりきってて、この入り込んでるところって1886年から1907年までは新潟県だったんですよ。福島県の猛烈な反対運動で、飯出さんとそこまでの賛同は福島県に帰属することになって、それから。
あれ、私の説明に戸惑ってるご様子。県境セックスなんてみんなしてるのですが。
そうですか。自治体と自治体でカップリング妄想するなんて普通ですよ。
ええ、やっぱり普通です。すく水で勃起するぐらいには普通です。どうやら私の彼氏は納得してくれたご様子。やはり私たちの相性はとてもいいようです。
じゃあ今度は県庁ネトラルセックスしませんか。私が郡山市に移ることになった県庁役をやるので、福島さんは文字通り福島市を。
彼の名前は福島県。あの福島県と同じお名前です。元新潟県民である私が、この福島×新潟の県境セックスをしたくて福島さんに興味を持ったのは事実ですが、彼とお付き合いしている理由は、靴が綺麗に揃ってて、お部屋も綺麗で、何より私がチリオタクなんていう普通じゃない女子中学生でも受け入れてくれたからです。福島圭さんだから付き合ってるなんてことは、なんてことは。
そんなことないですよ。
ええ、名前は関係ないです。それはきっかけの一つに過ぎません。こうして子供相手でも本気で愛してくれて、私の趣味も理解してくれれば好きの理由になるはずです。ええ、お互いにフェチをさらけ出して一緒に気持ちよくなれれば何も問題はないと私は思います。愛さえあれば恋は自由なのです。私はあなたのことが大好きです。
包容力のあるあなたを、井上チリは愛しています。これからもいっぱい愛してくださいね。
CV 天宮鈴香、お買い上げありがとうございました。井上チリちゃんとの県境セックス、お楽しみいただけたでしょうか。原作漫画も好評発売中です。そちらもぜひご覧ください。チリちゃん可愛いですよ。それでは書生お疲れ様でした。お相手は天宮鈴香でした。